大田っぴのスモーキンシネマ。はい、どうもこんにちは、大田っぴです。
はい、どうもこんにちは。
お待たせしました。
はい、まあ、あの原稿書きというね、あのタピちゃんの今回のやつの、原稿書きみたいな待ち時間がありまして、はい、時間して30分超
そうですね、すいませんね、
ステイ、はい、先生がね、寝息を立てて、ね、
僕はもう寝てました。
寝息というか、この人大丈夫なのか、こんないびきを出しててみたいな、
死ぬんじゃないか、
死ぬんじゃないかみたいな、
ね、そちらが心配、ね、いびきの感じがね、あの自宅のノートパソコン の、はい、あのファンが引っかかってる感じの音と全く同じでびっくりしました。
まずね、自分のいびきの音が分かるすごい、よね。
そうですね、
すごいんですよ、
はい、すごいですね。そんな、いびきというね、はい、音ですよ。今日は音に関する映画
を。まさかつながるんですか。
いや、全然今下手くそなつなぎですけど、私ですね、今回、はい、サムラ・ゴーチ監督の、あ、監督じゃねえ、サムラ・ゴーチさん主演の
サムラ・ゴーチ監督って多分すごいよね、
達也監督の最新作、はい、フェイクを
多分間違いなく本当の監督が別の人がやってる感じのね、サムラ・ゴーチ監督
で、まあ、他に、あの先月はこうガルム・ウォーズとか、はい、デッドプールとか
ありましたね、
ちょっと見たんですけど、はい、まあ、その中でフェイクを、はい、今日は取り上げたいなと思います。はい、はいはい、ということですね、フェイクね、今回先週の、土曜日に、あれですね、渋谷の、
ユーロスペース
で、ね、あそこでしかやってない、見たんですけども、もうすごい人が多くて、本当午前中にチケット取り行かないと夜の夕方の分取れないっていう感じで、
そこまで、
本当にやっぱ皆さん注目されてるんだなっていうのを感じましたね、本当に老若男女言えてる？
言えてます。ギリギリ言えてました。
老若男女。
老若男女が、うん、いましてですね、うん、すごかったです。
はいはい。
はい、もうトイレもいっぱい人が多かったですね。う
ん、その情報いりますか？トイレの情報いりましたか今？
トイレの情報必要ですよ、トイレ。
あ、まあね、それはね。
皆さん、どっか別でトイレしてきた方がいい、
いい。あ、いいぐらいみたいな
こともね。
ちょっと見に行く人
の、うん。そうそう。でも、映画、でもね、映画館の規模が150とか、あれ？そのぐらいだったかな。
150結構、それなりに大きい、
ね、うん。200ぐらいの、まあ、言っても200ぐらいの、規模の映画館なんで、もう本当、次の200人と、出てくる200人がこうあるんで、もう本当ロビーも
ごった返し、
ごった返しちゃって大変でしたけども。でこの森達也監督のですね、お話をしますとですね、まあ森達也監督でオウム真理教の、マスコミでは報道されない姿を撮影したドキュメンタリー映画 A とか、はい、A2 とか
です、ね、そうですね。そこら辺が。
で、なんか一応本とかでも、ドキュメンタリーは嘘をつくっていう本があって、はい、で、それをまあ、うん、映画化した、まあ、別の村上健二監督っていう方が監督した、まあ、ドキュメンタリー、フェイクドキュメンタリーがあって、うん、そこに森達也さんも出演してて、はい、なんかこう、うん、実はこうでしたみたいな種明かしがある、その映画があったりするんですけど、うん、まあ、その、なんて言うんでしょう、まあ、その A、A2 も含めて、まあ、日本人のこうメディアリテラシーに関してですね、うん、問題提起を投げかけ続ける、うん、まあ、監督なのかなと、うん、なんかそこドキュメンタリーってこう人のそのドキュメンタリーに映ってる人を、うん、こう、はい、あ、この人ってこういう人なんだとか、あ、こう、うん、俺も頑張ろうとか、うん、あ、こういう人間にはなりたくないなっていうのを感じさせるものだったりするのもあるんですけど、うん、はいはい、このなんだろう、森達也さんのっていうのはその いわゆる自分が見てるこの作品でさえ疑わしいだよみたいな風に思わせてくれる作品が多くてですね。で今回はその、まあ、被写体として、取材したのが、まあ、聴覚障害者の作曲家佐村ゴーチ守なんですね。でそのゴーストライター事件後、まあ、謝罪会見から一切こう表舞台には出ていなかったんですけど、まあ、その佐村ゴーチさんと、まあ、奥さんがいて、そこの、まあ、家にずっとなんだろう、はい、まあ、通って密着したドキュメンタリー映画ですね、うん、はい、でなんかね、 どんな感じなんだろうなと思って、あの昔確かその、はい、まだそういう騒動になる前に、うん、あのなんか金スマだったかな、なんかのあれで、はい、なんかこう、はい、お家で作曲するときにこう頭をガンガン叩いたりとか、
ありましたね、
なんかちょやべえ人なんじゃねえのみたいな、はい、思ってたんですけど、はい、あのまあとにかくあの普通のサムラゴーチさんだったんですね、うんはい、でまあ音がこう聞き取りづらいから、まあ、奥さんがちょっとこう手話とかしてくれるんですけど、はい、その森さんとの会話ででも、まあ、あの一応まあ口見て話せるったりとかするし、うんうん、だからまあそれ以外で言ったらもう普通の生活なんですよ。でお家でご飯普通に食べて、うん、でケーキが大好きみたいでケーキ食べて、うん、でタバコ吸ベランダで吸ってみたいな、うん、でもその日常ずっと最初はもう本当森達也 の、はい、そのカメラが捉えていてですね、はい、で奥さんもまあ人柄の良さそうな人でいつもそのケーキ出してくれるんですね。
うーん
で見ていて本当なんか普通じゃんこの人といい思うわけですよ、うん、でまあ、何でしょう明るいのが苦手なんでこう暗いリビングルームでこう食卓に向かうんですね、うん、さんは、はい、でもねそのご飯には一切まだ手をつけないんですよ、
うん、
でおかずの横に豆乳の大きなパックがあってねそれをひたすらこう、うんグーって一気飲みしてまたこうついでって飲んでて何かこう健康を続けるための秘訣なのかとかと思われせるシーンなんですけど、まあもうその森監督がその豆乳はって聞くと僕豆乳が好きなんですよって言っていう感じでなんかねそのちょっと間抜けんてこな感じになってその時に会場がドワって笑いに包まれたり
です
ね。ただここで本当にあっと思うんですよ。あ本当に普通の人なんだなこの人っていう感じになるわけですね。
いわゆる飾らないというか。
そうですね。でそのまあ劇中で、まあ、とある番組のねスタッフがこう自宅に訪れて、うん、あの特別番組とか出演依頼の説明しにやってくるんですね。はい、でこう何組かそのいろんな番組の人たちがこう来たりするんですけど、沢村剛志さんはやっぱね気持ちが乗らないんですよ。
うん、
今まで散々こうバッシングされて。まあ、それを恐れていてですね、ここまた出てもバッシングされんじゃないかみたいな、でどうせ自分なんかが出ても何も変わらずまたこう誤解を生むんじゃないかっていう恐れもあってですね、うん、あのまあ謝罪会見で あったじゃないですか、あの、は
い、
まだ訳してませんよみたいな感じで、あ
ね、あの受け入れないようにしようとしてる
あれ、まあ、あのちょっとこう、まあ、意地悪というか指摘をしてた人が、まあ、あのなんだろう、文春に、書いたノンフィクション作家の神山さんっていう神山氏っていう方が、うんうん、その質問した人なんですけど、まあ、そういうのが、まあ、あのトラウマ で、
うんうん、
でただその謝罪会見の時には専門家の診断書には、まあ、確かに障害ではないらしいんですよ、うん、ある種の障害ではないんだけど、うん、ある部分の聴覚には障害があると、
はい、
あ
っていうのが記載されててですね、うん、でそれを一応そういうでもそ私はでも聞こえない部分はあるんですよっていう意味でこう出したんですけど、こうマスコミには障害ではないっていうところだけが報道されてしまって、なんだろうみたいな感じになっちゃって、うん、でそのさっき訳してないですけどみたいな、うん、あれがしかもなんかこうなんか流れて、でそれをこの右のワイプに入ってるこうなんかコメンテーター
とか
笑ってるみたいなのがなんかいやそれがさ、芸人さんがもしそういうコントでやっててそういうので笑うんだったらいいんだけど、なんかものすごい、いや確かにちょっと間抜けなシーンではあるんだけど、なんかちょっとこうね、あんま気持ちよくない
よね、
完全にバカにしてるような、なんともこうだからこうで傍らそのそうしてる間にこう新垣さんはテレビに出演し始めたりする時期がちょうどその新垣さんでしたっけ、う
ん、
新垣さんが出始めてきて、でバラエティ番組とか、は
い、
ファッション誌のモデルとか、
そうですね、だんだん
こなしててこうマルチタレントとかしていく、はい、それを暗い部屋でもう何とも言えない表情でこう、うん、沢村剛志さんは見てるわけですよ、うん、片やこういい人片や悪い人みたいな、うん感じになってて、
まあ、実際曲をまあゴーストしてたのは確実なんですよね、
まあ、そのまあ だからね、なんか難しいんですよね、その実際にこんな感じで作ってね、うん、みたいな感じではいやちゃんと依頼してってるわけ で、うん、人音符は書けないらしいんですね、だけどなんかその一応そのなんかこうしまってあった自分 の、 その、
うん、
新垣さんへ の、 こう指示書みたいな見たら、まあ確かにいろいろ書いてあるんですよ。細かく細かくここでこういう風な感じでとか、これはこういうコンセプトで、ここはこういう思いにさせるようにみたいな。だからなんだろうね、本当にこうだからゴースト実際作る人は新垣さんなんだけど、その例えば曲調が変わるところとかをなんかこうなんかベースの部分っていうのかな、だからそれをやるのがこう佐村浩二さんみたいな感じで、だそれが多分最初はうまくいってたんでしょうね、うん、でいい曲できたねみたいな感じでこうやってたでしょうけど、うんうんうん、まあ、ある種こうね、まあ、彼がまあそれがニュースになりやすいというか、はい、その耳が聞こえないなのに作曲家みたいな感じでもてはやされて、うん、こうわーって出てきちゃった時に、あの本当は一緒に作ってたんだけど、うん、あのまあ、うん、ちょっとそういうの言わない方がいいんじゃない、まあ、みたいな感じでなっちゃって、でまあ多分それで新垣さんもだんだんと不信感があってみたいな、うん、なってきたんでしょうけど、はい、でそので映画の中でそのまあこれ 一方向からじゃないですか。
そうです、
ね、だからあの森監督がそのゴーストライダー騒動のその真相を文春に書いたそのノンフィクション作家の神山さんにアポを取ったりとか、あとトークイベントに出演したその新垣さんのイベント後のサイン会で森さんがさあの並んで、あのすいませんサインもらっていいですかって感じでこう言って、であじゃあお名前はつって森達也ですって言うと、わも森さん あのみたいな感じで、でもなんか多分佐村豪智さん、まあ、森達也自身も知ってたのことを知ってただろうし、その森達也が最近佐村豪智のドキュメンタリー撮ってるみたいな多分噂も多分聞いてるだろうから、うん、それで僕ファンですみたいな、こう森達也に対してなんかこうちょっと新垣さんもまあいい感じで対応して、でぜひあの今度取材させてもらいたいんですけどよろしいでしょうかつって新垣さんはい分かりましたみたいな感じで、まあ心よくまあそこで言うんですけど、まあ後日そのあの事務所からは断られるみたいな感じになって、
新垣さん本人は断れないん
ですよね。そうそうそう、だからなんかこうそこに何が一体あるのかなと観客は思うけど、言いたくないことでもあるのかなと思うわけですよ。なんかでまあそのだんだんとでもねこう見ていくと思ってきてですね、
うん、
その、はい、まあ、ゴーストライターで嘘ついてたことはまあ悪いことですよね、
はいはい、
でまあ謝罪もしてですね、で静かな生活を送って過ごす毎日なんですね、
はい、
でも、まあ、あれって言ってこの佐村豪二さんって音楽作れる人なんだよね、
うん、
あ、はい、
一応音楽そのあの鍵盤とかね全部ねあのなんだろう邪魔だから捨てちゃったらしいんですね。
あ、そう、うん、
だけど捨てちゃった、
うん、だけど、はい、あのそのまああのある海外の取材がこう来た時に、
はい、
ちょっとその作ってるとこ見せてくれよみたいな感じで、じゃないとこっちもあのあなたのことをあの、はい、潔白だっていうの証明あなたの証明なんないから、でもごめんなさい、はい、ないんですよ鍵盤がつって、はい、でまあそういう感じでなってたんで、だからそのなんでこう何も作曲活動しないんだろうっていうふうに思うわけですよ、はい、まあ、そのどんな状況でも作曲家って作曲するんじゃないのみたいなふうに思うんです、
うん、
でそう思い始めた頃に、はい、まあ、森達也さんが、まあ、言って、
はい、
あ、ぶつけるんです
か、そう、あ、音楽作んないんですかみたいな、
はいはい、
が、まあ、ラストの12分につながる、
へ、
そのまあ言わないでって言われてるんですけど、言えませんけどそのラストの12分は、はいはい、でまあそんだけやっぱ期待が上がってたから予告編とかでラスト12分言わないで、うん、
かなり煽ってましたよね、
そうだから期待しすぎた感もあるんですよ、はい、ただでも、
うん、
あーなるほどねと思えるラストで、ね、
はいはい、
でそれでまあ最後にその森監督がその佐村浩二さんに質問するわけですよ、
はい、
ある質問を、
はい、
で何も返答しない佐村浩二さんでそこは映画が終わるなんですけど、でそもそもそのラストの12分っていうのも、うん、まあ言ってみれば、まあ、どのようにもこう偽装はできるわけで、
うん、
果たしてそのシーンが本当なのかどうなのかっていうのは分からなかったりするわけですよ、
まあ、もしては森監督ですからってことですよね、うんうん、
でその結局、
うん、
まあドキュメンタリーってその、うん、人の素をこう描くみたいなけど、結局カメラが向かってる時点であのもう人って見られてることに意識するし、それに対しての動きもしちゃうし、そういうもんであって、だからその他の部分のシーンも本当は例えば 別にケーキ好きじゃない、まあ、ケーキ好きっていうキャラクター、甘いもの好きとか、うん、その豆乳好きっていうキャラクターを作れば、まあ、可愛いみたいな感じになるんじゃないかみたいな、もしかしたらあるかもしれないし、いやそれは本当かもしれないし、うん、ただその今までですね、そのいわゆる僕らって多分新垣さん側からしか見てないわけですよ。
あ、
うん、
はい、
うん、でまあそういう事件がありました。で新垣さん、一方的に新垣さんいい人かわいそうっていう形がこうできてる中で、まあ、この映画を見ることによって、あれ、サムウラゴシさんももしかしてちょっとかわいそうなんじゃないかなとこう思えてくると、うんうん、
はい、
そういう中に巻き込まれてもら しまった一人で、まあ、それを隠してしまったのはいけないけども、まあ、隠すような、まあ、多分その当時のその人たちの周りの人たちもいたんでしょうね。
風潮というか、なんか
風潮というか、まあこうそう、こうそういう風な売り方はちょっと一旦やめとこうみたいな、わかんないけどね。でも多分そういうことはあったと思う。あの二人で多分終わる話じゃないと思う。で、はい、この作品はそのある意味こう偏ったある一方向の視点に真っ向から反対の視点を提示して、初めてじゃあ我々はこの問題に対してどう捉えてどう考え始めるのかっていうきっかけを作ってくれる、これ作品なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。だからそれは多分森監督の作品って多分一貫してて、
そ
の
そ、
ね、オウム事件でも、うん、そのこうなってたところを反対側のオウム側から描いてみたら、意外になんか普通の人たちじゃんみたいな、
うん、
ある一部の人たちがそういう悪いことをしたわけで、本当彼らはあの信じてあのそこにいるわけでみたいなのが、
うん、殺人マシンではなくて理想を追い求める一般市民である
という、うん、そうそうそう、うんうん、っていう、みんながみんなそうじゃないよというのがあってですね、なんかあの、まあ、そういう、まあ、初めてこれで平等というか、
はい、
あのまあ均等に一旦 見始められることなんじゃないかなっていうふうにちょっとね、
はい、
思いました。
なるほど、うん、まあそうですね、森田さんだってそうなんですよ、だから常にねマルチな視点っていうのがテーマであるんですよね、
う
ん、
まあ、マルチっていうか逆張りというか、
いろんな視点があるよっていうことを言って、はい、かつどの視点も本当ではないんだよっていうか、
ね、うん、うん、そうそうそうそう、
それですよね、
うん、だからそれを判断するの、
う
ん、
のはあなた自身ですよっていうね、そういう人ですよね、う
ん、だからあの、うん、町山さんがあの玉結び
でやってましたね、
やってた話とかも、はい、まあ、あの話は話で面白くて、うん、あのそうかもしれないなっていうのを感じさせるような、
うん、
あの確かに思うしみたいな、だからそういういろいろな多分これは意見がある映画なんじゃないかなって、こう岡村さん、ナインティナインの岡村さんもあの、
あ、見た、
ラジオで見たっつって言ってて、はい、でたまたまその大阪初日で、うん、大阪で仕事で行った時に初日に見て、
はい、
で森達也監督がまあトークショーやっててみたいな
の、そこ
の話とかあのいろいろしてて、いや面白かったっていうふうに言ってて、うん、なんかそう多分いろいろな人が見ていろいろ思う作品なんだろうなと、あのいや面白かったな楽しかったなとかそういうことではないんだけど、
うん、
なんとなくちょっとこうある一面を知って、あ、もうちょっとなんだろうな、物事っていろいろな視点から考えようとしないといけないよねっていうふうに思わせてくれる作品でしたよ。
ストーリーものじゃないからこそいかように解釈できるっていう
ことなんでしょうかね。そういうことかもしれないですね、うんうん、なんかね、
うん、
そうなんですよ。でなんかこうね、うん、その取材あの番組のこう来る時とかに、
うん、
こうでも共同テレビのなんとかですとかフジテレビのなんとかですみたいなこう紹介してきて、で森達也がいるのは別に知らないから、
あ、
なんかあのこういう記録される方なんですかみたいな感じで、
はい、
いや一応さテレビマンなんだからさ森達也の顔ぐらいは覚えとけよっていうふうに僕は思いながら、
あ、まあ、
それはねなんかね、あの東博樹と津田大輔っていう、はい、東博樹はあの有名な朝の間に
出
た人がと、ね、あつらやすけってあのフリーの最近よく出てる金髪の
IT ジャーナリスト、
ね、そうそう、あの人が言論カフェっていう場所でその感想について話してたのが、うん、あのとにかくあの映画を見ると日本のテレビ作ってるやつらがいかに頭が悪いかってことが分かるっていう、
うん、
が、あとあのやつらのなんかすっごいなんかあの いやらしいっていうか、いかに下品かっていうのが分かるっていう、うん、あの映画を見るとっていう、
それ言ってやってて森達也のこと俺でさえし分かるよ森達也の顔は、うん、でもあのその渦中にいるそのテレビ業界の人が、うん、あ森さんですよねとか言う、あーみたいな感じの会話も特にせずに、う まあ、もしかしたら言ってるシーンは切ってんのかもしんないけど、はい、なんかそういう、あ、こちら記録の方なんですかみたいな感じでなんか言ってて、うん、とか、なんか、っていう風に。で、なんか、結局、でもただね、別に、それは森さん自身もあのテレビのことを、まあ、バカにしてるわけじゃなくて、で、結局その、新垣さんが、うん、佐村剛士さんが依頼受けてたんだけど、いやちょっとこれバラエティ番組っぽいし、まあ嫌ですと、
うん、
で言った後にあの新垣さんが出たんですよ、はいはい、代わりに、はい、反対側の、はいはい、で実際番組見ると新垣さんがこう壁ドンしたりとか、そのかさせられたりとか、
な
んかそうなんか面白い感じになってるわけですよ、はい、でまあスタジオ盛り上がって笑いに包まれてみたいな感じのを見てて、まあおそらく佐村剛士さんとしては出なくてよかったなみたいな風に思ったかもしれない、うんうん、そこで森さんがいやこれは例えば佐村剛士さんが出たら、うん、佐村剛士さんも同じように壁ドンさせられるのかとかそういうことではなくて、多分佐村剛士さんが出たら佐村剛士さんの、ちゃんと伝えたい伝え方で作ったでしょ、うんうん、だけど新垣さんがそういう風にこう出てきたからこういう扱いの方を扱いの仕方をしたわけで、ただそこに彼らに関しては番組の人たちに対してそこに関してのポリシーっていうものがないから、そこは柔軟に変えていくわけでみたいなのをこう、まあ、言ってて、それがいいか悪いかも言わずに、
はいはい、
まあ、結果新垣さんが出たからこういう形の番組だったわけですよみたいな感じで言ってて、なんかみたいな、まあそれはそうだよなっていうふうに思いました。
なるほど。
ステイゴールド。
どうして急に来ましたけど、ね、
どうですか。
ステイゴールド。いやそうですね、まあいわゆる
森監督の、ね、バラエティ業界の人じゃないですか、
うん、あ、まあ好きですね。
バラエティ業界の人ではないけどね。バラエティ大好きな人
だよね。まあね、確かに昨今のそのテレビ離れっていう話、まあ久しいですけどね、やっぱそういうところのやっぱ根底にあるのがそのいわゆるそのいわゆるそういうところにおけるやっぱスタッフのそのなんですかね、あの勉強のない感じっていうことがあるのかなっていう気はちょっとしましたけど、だって僕も大学のゼミであのドキュメンタリー嘘をつく見ましたから、
あ、
森監督のね、うん、あのお姿とか拝見はしてるんですけど、まあでもなんでも別にじゃあ知ってなきゃダメなのかって言われると難しい。
まあそれは別にあんまり焦点じゃないですよ、
うん、
知らないんだなっていう感じの状態のことだから、そうそ
うそう、いわゆるまあもう時代が違うといえばね、まあ、だってもうテレビの人ではないですからね森さんもね、
まあちょっとそうね、まあ、あんま今離れてるけどね、
うん、まあ、まあだからなんだろうな、
いや、まあ、
ある種まあテレビになんですかね、なんだろう、でも知識を求めずにテレビを見たい時もあるからなっていうのがちょっとあるんですよ、
ね、まあ知識っていうよりポリシーの問題でしょ。
そうそう、
要するにだから違う、だから知識があるないはあんま問題じゃなくて、ね、で要するにこれこういう番組が作りたいんですって言って番組作ってるわけでもなく、
うんうん、あ、ただ発注が来たやつを
とり
あ
えず作ってみたいなのがテレビ番ですよっていうことに対してでしょ、うん、多分、うん、それがいいとも悪いとも言わずにっていう、
まあ、だからある意味やっぱテレビ局のやっぱり大企業志向っていうことなんでしょうね、うん、
まあ、よくも悪くも成り立たせるためにやってますよっていうことなんを描きたかったじゃないですか。俺もまだ見てないから分かんないけど、
ぜひですね、だから、うん、もし見て見る機会があれば見ていただいて、
うん、見たいですよ
俺
も、はい、先週見ようと思ってね、見たけどね、もう日曜に行ったんですけど、もう昼にもう夜の分まで全部なくなってましたね、整理券、うん、ですね、
ぜひじゃあ
人いっぱいですよね、うん、そこ、
うん、ラジオの前の皆さんも聞いていただきたければ
、はい、
聞いて見ていただければと思います、
はい、
以上です。
はい、
こんな終わり方だったっけ。
だったじゃん。
どうもショーン K です。週刊田坂ゴールド、申し訳ございません。
ショーン K なんだよね、
うん、あのね、俺らもバカにしてたかもしれない。ある一方向から、
そうですね、バカにしてました。
ショーン K にもショーン K なりの何か理由があると思うんだよね、
はい、で次回作ショーン K ですかね。
そうですね、
森田先生の、
まあね、 確かにだってショーン・ケイだってあれ以来全然露出がないですからね。
ショーン・ケイのドキュメンタリー要素を追って、はい、最後の12分に何かみたいな、
まあね、
じゃあまたやるね、うん、
じゃあフェイク2です
よ、フェイク2、
フェイク2、
ぜひ見たいですね。
やっていくっていうですね。
まあね、
というわけでエンディングでーす、はい、この番組は皆様からのメールをね募集しておりますね。あの西豚の科学の方ですね、あのもうステイ総裁が独立コーナーにしろってことで次回独立してやりますんでね、はい、まあそうだ、天宮そらさん の, あの守護霊の方からもちょっとあの呼び込みを、
はい、
しょうがない
今の音は何でしょう。
いやすいません、あの、まあ、リスナーのアリさんじゃねえ、あのミキサーのオートンピのあのミスでございます、すいません、
ミキサーさんです
か、申し訳ない、シグレイ様、はい、
お元気ですか。
はい、ということで、あの
完全に
もう次回からいろんなあのシグレイの方にあのメッセージ見たりが、あのあれ、あの雨宮さんのシグレイはあのどんなシグレイ、誰のシグレイが今見たいですか、話をどうなったの。
そうですね、
はい、
私は、うん、
はい、
まあ、ある程度中堅以上の人が
います。あ、中堅以上、
あの若い人は、はい、あのあまり世間が認知されてないと思いますので
、はい、分かってはダメだと、
あの引き出しがおそらくないのではないかと思いますね。
うん、まあ、引き出しっていうか、まあ、まあ、守護霊なんですけど、まあ、引き出しじゃなくても、その本人じゃないわけですから、だから別にまだ、また、なんか井上陽水さんみたいな方が来るわけでしょ、こういう守護霊は、誰であろうと。
まあ、守護霊はいらっしゃいますからね。
うん、そうそう、こういう感じの守護霊の方がいるから、別にまあ、
はい、
誰でもいいわけでしょ、別になんか、偉人とかでもいいわけじゃないですか、ね、だからあの過去の考えてみれば、
まあそれも問題はないかと思います。はい、
だんだんのまたキャラクターが途中から変わり出してるんですけど、で大丈夫ですか、はい、しごれさん
大丈夫です。
はい、ということ
なんで片言になったの。
そうそっちでかザビエルみたいなやつなんですけど、
これはペンです。
はい、ありがとうございます。あの、しごれでもう大丈夫ですよ。あの、甘いのさ、しごれが。
ありがとうございます。
ですね。あと、な、たさこ未来日記の方にもですね、メールですね。
はい。
そしてですね、そして、我が番組一の人気コーナー、
今、あんかけちん、あんかけちん。
ということで、あんかけコーナーの方ですね。これはですね、まあ、今、俺ながら今一番ホットな曲なんですよね。
なんだろうな。
金色チンの曲です、ね。
はあ、
はい、ということでね、皆様からメール待ってます。あるときは t_2007@yahoo.jp までお願いいたします。というですね。
はい。
はい。まあ、今週もまあ、今回も、まあ、割と楽しい放送になったんじゃないかなっていうふう
ね。まあ、そうですね、
はい。僕はね、思いますよ。思います。じゃあ、スティ
なんか言い聞かせてます自分に。
いやいや、じゃあ、何もやりたい
です。なんか、そういえばこの前、うん、カーボーイの旋回、1000回、
そうですね、
放送でステイちゃんのことも言ってました。
あ、まあ、名前が出てた感じでね、
あのステイゴールドが指摘してさ、あ、
まあ、500回の時のね、
だからあなた本当業界内 の, あの知名度高いよね。
だから全然最近投稿読まれないですけどね。
いや、送ってない。
送っては一応いるんですけどね、週1個か2個は、
うん、でも読まれないですか。
うん、単純にネタがね面白くないんでしょうね。
でも大御所枠だったじゃないですか。だから大御所はだんだ ん, なんか若手になんか、うん、あの枠を譲る形で出なくなるみたいな、うん、なんかあのキングオブコントの第1回目でブーマーさんが出て、うん、めちゃくちゃ大受けしたのに、うん、もうその枠じゃないだろうって言って1回戦で落とされてるみたいな。多分そういう感じじゃないですか。
うーん、そうなのかな。
今更ステイゴールドみたいなね。あ、もう藤田春さんとかいない。
いや、藤田さんも時々読まれてます。
あ、まだやってるんですか、
はい、
藤田さんは、
はい、
あの方は 何をやってるっていうのも変だけど、
うん、
もう藤田さんも40
今39でしたかね、はい、
すごいすごい時が経ちますね、
うん、はい、そうですね。
藤田さんも一応やりしましたけどね、
はい、
俺も、
はい、うん、僕もね、あの時高校生でしたからね、あの500回指摘した時は。
そうですね、
それが今ね27歳です。
27歳で、
でもあの放送最後の最後で音楽が 終わっちゃうっていう。
そうですね、前回記念はまさかのね、はい、あのエンディングテーマをかけるのが早すぎて、はい、最後30秒くらい無音という大失敗。
曲終わっちゃったよって言って
すごい
多分年末のあのチンプレーにとまた取り上げられると思います。
すごいラジオだな。
やっぱ節目の500の節目と1000の節目でこうやってディレクターがなんかやらかすっていうのはね、うん、なんか因縁めいたものを感じます。
ハボーイはね、うん、適当だよね。適当だよねっていうのが分かるんですよね。
はい、
なんかね、そうですよ。なんか昔何度かネタ読まれたことあるんですけど、伊集院さんの番組とかってちゃんと直すんですよ。5時も、
あ
5時もなしネタもすごいリライトされてるんですよ。爆笑問題の番組まんま5時までまんま読まれる。
そうですね、
うん、
まあ、今回生放送でしたからね、しかもね、うん、エンディングの早かったも
っていうね、うん、あの番組は適当ですよ本当に、
ね、そんな感じでね、前回続いてますけど、これから ね、ま
あ、いい加減なのも、ね、
続いてほしいです ね、
はい、ですね、ということで、本日のお相手は、
はい、ステイゴールドと
アコニート
俺最後オタピでしたになっちゃうの
です。
オタピでした、
はいはい、また次の月、
そうですね、
お便りください。